西大寺キリスト教会がお送りする希望の声の時間です。お話は西大寺キリスト教会牧師赤江博之さんです。
おはようございます。赤江博之です。今朝も爽やかにお目覚めでしょうか。古代日本に与えたキリスト教の影響、この大きなテーマのもとに、今日は第4回目です。畑一族のキリスト教信仰について話題を進めます。記録に残っていることを少し詳しく見てみると、畑一族は古代の日本にはるばる中央アジアの国英国ユズキの国からやってきた人々だと前に申し上げました。彼らは高度な技術力を持つだけでなく大変真面目な人々で、そのために古代の日本の財政や産業、土木、外交などの事業において中心的な役割を果たすようになったわけです。また興味深いことに、新鮮小事録によれば、やってきたこの約2万人の畑氏の人々は、127あった。つまり127件、127のグループからなっていました。一方、かつて畑氏の祖国、国ゆえが属していたことのあるペルシャ帝国は、127の州からなっていたとあります。旧約聖書エステル記にこういう記述があります。アハシュエロス王は、ホドからクシュまで127州を治めていた。インドの聖域、インダス川付近からエチオピアまで広い場所です。このペルシャ帝国の区分けに倣って、畑氏が127の国を用いたとも考えられます。不思議に数が合っているんです。畑氏の人々はまた、古代キリスト教の信仰、それもユダヤ的なキリスト教信仰を持っていたと言われます。それはどんなことから言えるのでしょうか。スペインから日本に来たカトリック宣教師マリオ・マレガ神父は、ザビエル以前の日本にすでにキリスト教が入っていたことを認めて、それを研究した人でした。このマリオ・マレガ神父は、1952年の東方学会で歴史学の教授たちを前に、その日本研究の論文を発表しました。マレガ神父は、畑氏の主張、畑の川勝によって、京都の地に603年に建設が始められ、622年に完成した寺は、もともとは仏教の寺ではなく、古代キリスト教の教会であったと書きました。それは京都の門野の地に建てられました。しかし、後に消失したため、そこから数キロの地点に再建されたというのです。マレガ神父は、消失前の創建当初の教会は窓がなく、大きな入り口が一つだけあり、シンプルな構造で黒い十字架が一つついていたと書いています。やがて、それは京都の太秦の地に再建されました。現在は広隆寺、別名八岡寺とも、太秦寺とも、旗の君寺とも呼ばれます。仏教の寺になっています。けれども現在の広隆寺は、創建当初の建物の面影を残すものではありません。実は私は、かねてから広隆寺に行ってみたいと思っておりましたが、この夏、 機会を得て行ってまいりました。たくさん写真を撮ってきました。実際に今の交流寺を見てみます。飛鳥時代の建築様式ではありません。つまり創建当初の交流寺は現在の交流寺とは姿形からあった場所まで違っていたというのです。江戸時代後期の儒学者太田金城という人は交流寺を見たとき、寺という名はついているが仏教の寺ではないと述べました。そしてこの太田金城はその著御僧万筆注意において交流寺は中国の長安にある景況寺院大神寺に習って建立されたに違いないと書いています。そしてその本尊脇寺が特殊な形態をしているところから、それは元は景況の神様に違いないとしました。交流寺といえばそこに有名な弥勒菩薩ハンカシー像があります。この夏交流寺に行ったと申し上げましたが、なんとも美しい柔和な表情をした像です。国宝第一号とのことで、その本尊には永遠の微笑みと言われます。弥勒というのは何でしょうか。それは仏教における未来の救い主、来たるべきメシアだというのです。キリスト教では再臨、再びこらえるキリストによく似ているというのです。今日は旗一族のキリスト教信仰について魅力のことをお話をしました。このことはまた次回に話題を譲りましょう。
いかがでしたか？係ではあなたのご意見ご感想をお待ちしております。お便りをお寄せくださった方にはもれなく三浦あらあらあら著書を差し上げます。なお西大寺キリスト教会をはじめ皆様のお近くのキリスト教会では毎週日曜日の朝に礼拝を行っています。ぜひおいでください。キリスト教会への詳しいお問い合わせ、番組についてのご意見ご感想などの宛先は、郵便番号 704-8191、 岡山市西大寺中野 543-2 西大寺キリスト教会、電話は 086-943-7552 です。それでは来週のこの時間までどうぞお元気で。西大寺キリスト教会がお送りした希望の声の時間を終わります。